江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、ね、8月に入りましたですけどね、非常に暑い京都の日が続いておりますが、まあ、京都に限らずだったりしますが、日本中でね、こう台風が去った後、こうね、一気にこう気温が上昇して、もう熱中症というね、そんなお話も出てたりなんかするんですが、今日も名古屋から京都の方に移動しましてですね、はい、京都の方のラジオをやらせていただいております。江口勝のキョンキョン京都です。ございますかね、FM 舞鶴さんもね、同じ時間に放送されていたりなんかするんですがね、この時期ですね、京都に来ますと、やはりこう感じることっていうのは何かと言いますと、こう、ですね、送り火ですね、これ。京都の四大行事の一つだったりしますのでね、そのイメージと言いますか、そんなことをこう考えながら名古屋から今日ね、京都の方へ移動したんですが、少し思うことですが、ね、例年っていうか毎月にこう来ていたりなんかするんですが、京都の街ですけどね、観光の方が今月ちょっと少ない気がしますね。これね、多分ですよ。昨年のこの日本の暑さ、これをね、多分こう経験した方っていうか、こうね、聞かれた方っていうのはね、これ間違いなくこの夏に日本に観光に来るもんじゃないと思ってるんじゃないかなと思って、ね、少しね、こう、やっぱりいるんでしょ？あの、観光、やっぱり来られてる方も多いんですけど、でもね、例年に比べると少し、もう昨年に比べると特に少しね、少しっておかしいですけど、少ないんじゃないかなって思ったのがするんですけど、ね、でも、これね、四大行事の一つね、送り火があります。京都五山のね、送り火がございますので、こちらの方の日にはまた、ね、海外の方々、また日本でもね、観光で、これをね、お楽しみされてる方っていうのはいるのかな、多分ね、いるんじゃないかなと思ってがしますのでね、またその時は、この京都の街もですね、非常にこう、賑わうのかなと思ってがするわけなんですがね。まあ、7月にはね、京都ね、祇園祭りが終わって、僕はあんまりこうね、見ることができなかったりなんかしたんですけどね、今回はあのね、送り火はなんとか見てみたいなといつも思ったりかするんですが、8月の16日、ね、だったりかしますが、8時ね、夕方っていうか夜の8時からですよね、どちらかというと夏っていうのはね、日差しっていうか日がね、長い日が、ね、長いので、結果的にこうね、送り火ね、火をつけてもなかなか見えない、まあ、火をつけるって言い方がどうかと思いますけどですね、こうね、文字をね、山の方に送り出すというかね、だってかしますけど、東山に大の文字、ね、それから松ヶ崎に妙と法、これね、すごいね、この文字ね、山の方にこうね、浮き出るんっていうかね、こう出るんでしょうね、これ。それから西鴨の方には矢形、ね、これ船の形なんですね、これ。ねえ。それからね、左大文字ね、それからあとは佐賀にこれね、鳥居の形ね、この5箇所ね、あったりなんかして五山の送り火ということでね、20時から順にこう進んでいくとは思うんですけどね、8時から8時50分ね、20時から20時50分ぐらいの時間に、ね、こう順番にね、点火されて約30分くらいの話になるとは思うんですけどね、まあそんなことをね、こう改めて、いや今年はね、ちょっとなんとか見てみたいなと思ったりしますね。まあ昨年から始まったこのラジオ番組ね、江口勝さんのキョンキョン京都だったりしますけどね、やはりこう京都の行事をやっぱりできるだけね、見てみたい、ね、それもやっぱありますよね。確かにこうね、京都文化、それからね、古都、それから歴史、それから食事も含めてなんですけど、そういったものをこうね、楽しむことは非常にね、自分の中でもね、まあ、勉強になってたりするんですかね、今まで経験したことないことをですね、今回はね、ちょっとね、考えていたりします。はい。まあ先日、ちょっとね、まあラジオ収録した後に、軽く飲みに行ったことがあるんですけど、飲みに行ったとかしい話ですけど、立ち寄らせていただいたんですが、あれはね、ちょっともうね、京都の三条の、世界のお酒かな？なんか、そんなお店があるんですよね。まあショットバー的な店で、立ち飲みのお店だったりするんですが、ねえ、まあ、京都のお酒ではないんですけど、京都のそういうお店があるということで、ちょっと今日ご紹介させていただこうかなと思ってまして、まあ、僕番組ステッカーも置いてきたもんですからですね、ちょっとだけ取り上げさせていただこうかなと思ったりするんですがね、そこで飲んだ焼酎、ね、僕はあんまり焼酎って飲まないんですけど、その中で100年の孤独というね、このね、ネーミングがね、 いいなと思って飲ませていただいたんですけどね。だけどこれね、実は麦焼酎でね、宮崎県の方ね、お酒だったりするんですけどね、非常にこうね、印象深い、ね、お酒だったりなんかするのでね、また今回もというわけではございませんけど、京都に来た時はね、ちょっと立ち寄って飲ませていただこうかなと思ったりするんですけどね、まあそんなお店もご紹介させていただきました。はい、先月の話にさせていただきます。舞鶴の話をしたいと思いますが、7月の27日土曜日に京都舞鶴、ね、ミュージックバーハモさんでノクターンセカンド、夏のライブがございました。まあこの内容としてはですね、決して自分の中ではこう満足しているものっていうのは全くなかったりなんかしまして、まあいろんな環境の中でやってきたりなんかして、今できることを最大限にこう生かしてやっていくってことをね、まあ、今回はテーマにやらせていただきました。内容的なものはひょっとしたらね、満足できないね、聞いてお聞きいただいた方には非常に満足できない内容あったかもわかりませんけど、これはですね、次回必ずもう一度、形を作りましてですね、京都の舞鶴の方でね、またライブをやってみたいなと思ったりなんかしております。ね、京都 FM 舞鶴さんね、非常にこうね、関係者の方々もちょっとご協力いただきまして、今回ね、ライブをやらせていただきました。非常にこうね、有意義な時間ね、ありがたく思っております。はい。ですから、また次回っていう形でね、僕の中ではこう宿題と言いますかね、テーマを一つ持ち帰らせていただいて、また形を作らせていただければと思ったりしております。そのライブの前にね、実はこのゲスト出演がございまして、ね、東舞鶴駅前にラポールさんっていう、ね、7個ウィークエンドという番組がございますが、こちらの方に1時間ね、生出演させていただきまして、まあ2回目だったりかするんですが、ね、非常にこう買い物でね、賑わってる、まあショッピングセンター、ショッピングモールですね、の中の、まあサテライトスタジオでね、お話させていただきまして、またいろんな話をさせていただいたんですけどね、はい、まあそんなこともあったりかしまして、はい。東舞鶴に限らず西舞鶴。西舞鶴はこう城下町の町でございまして、僕もね、行かせていただきましたですけど、その中でね、こう舞鶴の中のお土産というのをちょっとね、お話しさせていただこうかと思うんですが、今回ね、購入したもの、まあ、いつもなんか買って帰るんですよ。自分の中で。食べ物っていうのはやっぱりこうね、いろいろ賞味してみたいなというのがありますので、ね。だけどね、これはね、美味しかった。もう絶賛、僕の中ではね、今日取り出させていただこうかと思うんですけど、ベイクドドーナツっていうの、これ。ね、はい。赤レンガの焼き芋ドーナツっていうのかな。これね、何気なく買ったんですよ。購入したんですよ。で、まあ、持ち帰って食べさせていただいたら、いや、これ美味しいじゃんと思って、いやいや、これもっと買って帰ればよかったなと、ほんと思ったりしたんで、舞鶴の方送っていただいてもいいです。いいんですけど、だけどね、また次回、ちょっと舞鶴行くことがあったら、これぜひ買ってみたいなってね、また、購入して食べてみたいなってね、食べる続きをしたいなと思うんですけどね。これ実はですね、ハマってると僕結構買ってしまうことが多いんですけど、連続して購入してしまうとですね、結構飽きが来るというパターンがありましてですね。だからほどほどに食べておかなきゃといけないなと思いますね。まあ、だったりしますけど。でもね、舞鶴のお土産ってネーミングがいいですよね。例えば赤レンガのラブレターって、これかわいいっていうか、なんかこうね、甘酸っぱい、なんかこうね、自分のこの青春っておかしな、なんかね、そういったものをこう感じるっていうのかな。なんかそんなことを思い出すようなネーミングがついたお菓子とかね、お土産、非常に多いね。なんかね、こう、やっぱり見ててね、楽しみがありますね。ね、舞鶴の話をさせていただいておりますが。ね、まあそんなことでですね、次回という話になります。ノクターンセカンド現地集合現地解散という形でライブを続けております。2016年からスタートしておりますが、次回のライブが8月の11日日曜日、京都三条ラジオ、京都アフタービート。はい。こちらでライブがある予定だったんです、実は。で、今回、このライブを中止させていただきました。非常にこう残念な気持ちでいます。今回67本目で初めてライブを中止するという決断を出したということは、非常に自分の中でもね、こう身を切る気持ちといいますか、そういう思いに近いものがあります。ただ、ベストな状態でできないというこう判断をさせていただいた結果ですので、これはですね、また宿題というか、自分の中でもね、もう一つ上の部分にね、向上していきたいなって気持ちがあるものですから、今回ね、思い切って自分の中ではこういう決断をさせていただきました。非常に残念ではあります。京都という場所でこうね、ライブができない今回、 ラジオもやらせていただいております。ですから非常にこうね、自分の中ではこういろいろ考えました。だけど今回の中では8月11日日曜日の、ね、京都アフタービートのライブを中止決断させていただきました。非常にね、今月のお話だったりかするのでね、日にちが短かったりかするので、まあ、一部ね、僕のブログですとか、ね、他のいろいろな SNS 関係で一部公開させていただいておりますけど、今回ね非常にこう残念な内容になりましたですけどね、はい。まあ、そんなことでね、次回は8月の24日ですね、土曜日東京新宿フリークね、こちらの方で夏のライブがございます。ノクターンセカンドね、まあこちらの方のライブからまた正常化って言いますかね、また気持ちを切り替えてですね、一歩一本頑張っていきたいなと思っております。この夏のライブが終わりますと秋のツアーというのがございます。9月の8日、ね、大阪アメリカ村クラッパーね、もう本当に8月が終わるとすぐ9月、ね、秋のツアーのスタートが始まったりするわけなんですが、ね、こちらの方のライブから12月まで一応ですねスケジュールを今組み立てております。まだ途中の部分もありますが、10月5日が東京四ツ谷アウトブレイクって、これも初めてだったりするんですけどね、四ツ谷の方で東京四ツ谷の方でライブをやるということが決定しておりますし、11月の16日土曜日、これは静岡伊豆市ね、伊豆市ってどこだと言いますか、伊豆半島なんですけど、土肥町という、ね、町がございます。まあ、温泉の町でございますし、ね、静岡の清水から、ね、フェリーが出てたなんかして、ね、まあ直線距離としては1時間ぐらいかな、乗ると、ね、だったかするんですけど、土肥の町でね、まあ、ちょっとアコースティックライブになると思いますけど、ノクターンセカンドでもね、何度かドラムを叩いていただいた、ね、鍵山さんというね、まあ、素晴らしいドラムの方がお店を経営されておりますんで、一度行かなきゃいけないなと思ったんですけどね、まあ、今回ちょっとアコースティックということでですね、トイですね、クレイジースポットっていうね、ライブハウス、ライブバーなのかな、お店がございますんで、ね、静岡、ね、お近くの方はぜひ遊びに来ていただければと思ったりしております。11月の30日、東京の赤坂クラブ天竺、ね、まあ例年のごとく、ね、何年に2回か3回ぐらいやらせていただいておりますが、赤坂はね僕好きな街でありましてね、なんかぜひ訪れてみたいというか、自分の中のこうスケジュールの中にこう組ませていただいたんですけどね、ありますね。今回も11月30日土曜日です。それから12月の14日土曜日、新横浜ね、リットというライブハウスがございます。横浜アリーナね、新横浜、新幹線の駅がございますが、横浜アリーナすぐそばにありますが、すぐそばにそのまたリットというねライブハウスがございますので、こちらの方もね、今年の多分、ツアーファイナルになるのかなっていう感じがしますけど、今またねスケジュール組んでるとこなのでね、まだお話がきちっとできなかったりするんですが、一部だけですけどね、今回こうツアーのスケジュールを公開させていただきました。はい。まあそんなことでですね、いろいろとこう考えることってのはございますね。はい。市川うらら FM さん、ね、今も現在も毎週おしゃべりさせていただいておりますが、ね、まあそちらの方では偉人の名言というコーナーがございましてですね、いろいろと毎週ね、おしゃべりをさせていただいております。一人ごと、名言をですね、取り上げさせていただいて、お話させていただいているコーナーもございますね。もしよろしければ、そちらもね、ご視聴いただければと思ったんかしておりますね。はい。